と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、今日の担当は建築士会の伏木道夫です。よろしくお願いします。今月は六原学校をテーマにゲストをお迎えしまして、六原学校の街づくりや、自治会活動なんかを頑張ってはる方のお話をお聞きすることにしております。で、今日は、六原生き生きネットワーク座長、六原自治連合会事務局長、菅谷博之さんをお迎えしました。菅谷さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
実は菅谷さんは、4年前の平成19年の10月にご出演いただきまして、再度お越しいただきました。で、その時話題になった、小中一貫高校、一貫学校ができるということで、ちょうど今年開校したということで、そのあたりからお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小学校と中学校が一緒になったというお話を聞きしたんですけど、どことどこが一緒になったんでしょうか。
ですね、東山区の北部ですね、雄西学区、粟田学区、それから新道、六原、京水で、東山小学校でいう帝京学区、修道学区の7学区の5つの小学校と、その中にあった楽東中学校と八坂中学校の2つの学校が統合して、この4月5日に開校しまして、開成館、東山開成館っていう名前で新しく開校いたしました。
何人ぐらい生徒さんやるんですか。
当初ですね、予定で800人強ぐらいっていうことでずっと始まってたんですけども、やっぱりこの情報がいろんなところに流れることで、ここの学校で新しく教育を受けさせたいっていうご家庭なんかもありまして、現在のところ865名で学校が運営されてるっていうふうに聞いております。
あ、そうですか。
はい、
となると一クラス、一クラスが1学年3、4クラスぐらいの規模ですね。
はい、そうですね。2年生と7年生、小中一貫校なんで、はい、1年生、小学校1年生から6年生までと、中学校1年、3年を合わせまして、1年から9年生っていう呼び方をします。で、9年生が中学校3年に当たります。
あ、そうですか。
はい、で、2年生と7年生が4クラスあるということでございます。
そうですか。
はい。
この間取材で菅谷さんがいらっしゃる、特に伺った時に、はい、ちょうどこの学校を見ましたけど、綺麗ですね。
ね、大変ね、難工事っていうか、はい、環境の厳しい中で建てられた学校なんです。で、やっとできたっていうふうに、感無量みたいなところがありましてね、はいはい、その間やっぱり近隣の方々に大変ご迷惑をかけてたっていう、はいはい、あんな街中の工事ですんでね、はいはいはい、申し訳ない思いの中でやっと完成して、感無量ですよね、ある意味では、あの学校を見てますとね。
なんか街並みにあった非常にいい建物ですね。
そうなんです。教育委員会の方もですね、非常に設計に配慮をしていただきまして、ですね、高さ制限も15メーター以内ということで、うんうん、地下2階まで掘り下げてるんですけれども、あの中に大きい体育館があったりとか、武道場があったりとか、いろんな教室があの中に設けられてましてね、中に入ってみるとへーっていうような建物の形になってますね。
はい、で、私あんまり知らなかったんですけど、あの辺り実は平らいを持ってたんですけど、結構高低差があって。
そうなんです。六原学校はね、隣の京水学さんほどでもないんですけれども、はい、緩やかな坂道の状態でですね、はい、結構西の方から東に向いて、上り坂になってますね。
はい。はい、小学校の校舎の高地が段々になったのを大音であるよね。
そうなんです、そうなんです、はい。で、グラウンドがちょっと高台みたいなところにありましてね。はい。はいはい、そういう感じですね。
4月の、入学式が大変良かったと聞いてるんですが、どんな感じだったんですか。
は
い、
今までは小学生の入学式とか、中学校の入学式とか、まあ卒業式とかもそうなんですけど、見てるんですけども、今度 1年生、小学校1年生から中学校3年生までが一堂に開校式っていう形のセレモニーがありまして、見てたんですけども、入場の時に中学3年生ぐらいの生徒さんが小学校2年生ぐらいの児童さんをこう 手をつないでね、
あ
の体育館の方に入場してくる、これはもう初めて見る景色っていうか光景でね、なんかこう微笑ましいなっていう、まあ、こういう、まあ、小学校1年生から6年生までのその年代からまだ3つ年傘を増やした形のね、生徒さんも含めた形の学校っていうのがその時にあなかなかいいもんやなみたいなね、そういうふうには思いましたですね、はい、
それと結構範囲が広いんですが、はい、遠隔地の生徒さんはどうされてるんですか。
あのね、まあ、学校のエリアで言いますとね、はい、北はあの三条通りから、はい、南は七条通りぐらいまでなんですよね、はいはい、で、まあ、鴨川より東側っていう形のエリアにあります、はいはいはい、で白川学区、
はい、
それは有西粟田学区なんですけども、はい、そこの生徒さん児童さんについてはあのスクールバスっていう形でバス通学されてます。あ、バスですか。そうなんです。ただね、そのバスも路線バスを使いましてね、市バスで、開成館までの路線を、こう、増設してもらいましてね、はいはい、そこを市バスが通ってて、それに乗って、行き来するという、そういう通学をやってもらってます。
あ、ということはもう、生徒さんしか乗らないバスなんですね。
いや、それはね、一般の方もね、
あ、そうですか、
乗られるバス
っていうことで。ぜひ乗ってみたいです、私も。はい、それと先ほどお話し出ましたけど、はい、小中一貫校が開校したんで、はい、その若い人が他の地域から移られたのはなかなかいいことですね。町活性化しましてね。
そうですね、この後のお話にもあろうかと思ってるんですけれども、私たちの学区っていうのは非常に高齢化の進んだ町で、うんうん、今後大きな課題を背負いながらの自治連合会活動をしてるんですけれども、まあ、その中で高齢化が、大体 32% ぐらいまで上がってきてるんですよね。65歳以上の人の占める割合が 32% ぐらいで、空き家が非常に多くてですね、うん、これがやっぱり地域の活性化には大きな課題にはなってたんです。で、まあ、そういうことを考えたときにこの小中一貫校ができることでね、やっぱこう新しい教育環境をができて、そこにやっぱりそこで学ばしたいっていう親御さんがいろんな発想をされてですね、この地域にこの学校で学ばしたいというふうにしてこっち側に来ていただけてるっていうことも徐々に起こってきておりましてね。
いいですね、若い人は来られるね、はい、
そうなんです。今私そこの学校30町内からなってるんですけども、はいはいはい、30課長の中でその子どものいないっていうか、その小学校の児童がいない、はい、町内とか生徒さんのいない町内とか、はい、そういうのもやっぱり実在してましてね、はい、できるだけ各ご町内にその若いその生徒さんとかで児童さんとかがおられるような町っていうのが非常にその普通の形ですよね。
そう
じゃない方が変ですよね。だからそういう普通の町にこう変わりつつあるのかなというふうに思っておりますけどね。
は
い、
今のお話とも関わりますけど、六原生き生きネットワークとか自治会活動でいろんな活動されてるんで、はい、そのあたりもお話お聞かせください。
はいはい、六原自治連合会っていうのはまだ比較的歴史が浅くですね、はい、平成12年に正式に発会した組織なんです。で、学区内30課長からなる連合体で、行政とのつながりのある各種団体も含めた形の組織をこさえましてですね、そこで定例会議月1回ぐらいの活動をしもって、いろんな情報をこう皆様方にお伝えして、またご協力いただいて活力ある街を作っていこうという取り組みを進めてるんですけれども、なんせまだその歴史が浅いもんですから。でもその発足当時にですね、六原学区に非常に欠けてたもの、いわゆる建物的に欠けてたものが自治会館がなかったっていうのと、六原学区には公園がなかったんです、はい、それと、まあ、少子化の中で学校の児童数が最少ね53人ぐらいまで落ち込んだ時があったんです。
はい、
一番少ない時で53人って聞いてますんで、でこの状態をこう見過ごせないんで、将来に向かってこう統合していこうと、それから自治会館、皆さんが集まれる集会できるような場所を作らなければならないっていうのと、やっぱりその何て言っても 住みやすい街っていうね、違法を掲げていくとなれば、公園ぐらいはないと、街としての形をなさないということで、発足当時ですね、自治会館の建設と公園の整備と小学校の統合を支援していこうという大きな目標を掲げて活動を始めたんです。でこの平成23年4月5日をもちましてですね、小学校が正式に統合して新しい先ほど言いました東山開成館という学校に生まれ変わりまして、平成17年に六原公園が整備されまして、平成15年16年には安らぎふれあい館っていう、東山社会福祉協議会と六原自治連合会と六原消防分団の合同の建物ということで安らぎふれあい館を建設しましてですね、そこに今活動の拠点を置いているわけでございまして、で一応その平成12年の当時の目標がこの今年の段階で一応クリアできた
ので、おめでとうございます。
ありがとうございます。
でなんか消防署とか警察なんかもいろいろ巻き込ん で、
そうです、ね、
地域の活動されて、どういうふうな活動されてるんでしょうか。
要は自治連合会の中だけでやれることっていうのは、本当に限られてましてね、要は一人で何ができるかっていうことで、大勢の方が集まるとやっぱりこうケースバリューっていうんですかね、大きく膨らみを見せていきますんで、何をするにしてもいろんな方々、いろんなところの関係の方も入ってもらう中でことを進めていくことで、こうより一体感を持つ中で大きい目的を達成していけるのかなっていう思いがありましてね、ちまちまとこうこまごまとするよりもできるだけダイナミックに大きい枠の中で取り組んでいこうというのは、いつもそういうふうな思いでやってるんですけどね。
そうですか、
はい、いいですね。まあ今、特にね、行政もしっかりなんですけども、大学生なんかにも地域に入っていただいてですね、一緒に活動を取り組むと。
あ、そうですか。
学生さんたちもいろんな目標を持ってこの地域に入ってこられて、それを支援するみたいな、お互いがこう共存できるような、そういう取り組みを進めてるんですけどね、現在も、はい、
東北の被災地から数か所が避難されてきた
んですね。はい、今も東山開成館に2世帯が新しい学校に入学されたということを聞いてますし、六原学区にもそのこっち側に木の実木のままで来られてね、PTA の方々が中心に、なんかいろんな生活用品とかを支援されて、今お住まいを始められてるっていうのも聞いております。
最近は日本中で地域が地域のネットワークでいい傾向ですね。
まあそうですね。で、本来ね、あるべき姿がね、やっぱり横のつながりっていうか、隣近所とかね、そういうところの連携が密になると、街は非常に明るくなってですね、こう活性化していくっていうふうに思っておりますんで、隣に誰が住んでおられるかわからんとかね、何をされてるかわからんとかっていう環境よりも、隣は何をされてるとか何人いはるとかね、そういう情報が皆さんで共有できてるっていうことはね、
安心ですわね。
安心なんですよね、はい、
4年前もお聞きしたんですけど、先ほど話も出ましたけど、高齢化率が高くて空き家率も高い状況はあんまり変わってないですか。
高齢化率実はそんなに変わっておりません、で今後この東山開成館がこう開校したことをね、一つの起爆剤にして、緩やかですけども、新しいね、家庭とかが、ここの学校を目指して来ていただいた中で、空き家も減るだろうし、高齢化率も下がっていくのちゃうかなっていう。
学校はいい感じになりますね。
まあそうですね。
実は火曜日の京都新聞に出てたんですけど、京都造形芸大の、関本先生が指導してはる学生の地域に密着の活動のマカツいうのがあるんですが、その学生さんがその空き家に入ってきはるお話をお聞きしたんですけど、
実は昨年1年間でですね、京都市の住宅政策課と空き家の解消を目指してですね、要は私たちが空き家を掘り起こして、それをこう貸せるか貸せないかとか、そういういろんなこうヒアリングとかをさせていただいて、貸してもいいよっていうところに、その入りたいっていうような人をこうマッチングしてですね、で入ってもらうっていう、それのね、実は第一号がその造形大学の学生
で、第一号になるんですか。
そう、第一号なんです。桜沢君って言いましてね、彼はマカツーって言って、その六原学区でずっと活動してくれてる学生なんです。で ちょっと去年1年間を彼がずっとリーダーとしてですね、はい、活動を取り組んでくれてて、はい、六原に非常に愛着を持ってもらって住みたいということで、はい、この家が彼にマッチングしたということで入ってもらった、
はい、いいですね、はい、心強い関西さんがい
て、そうなんです。で彼一人じゃなくて、彼の後ろにはマカツーっていう組織があって、はいはい、多くの学生がその後ろにいますんでね、はい、彼を中心にまたいろんな活動を地域の中でしてくれる、はい、そんなイメージで見てるんですけどね。なんか
記事読んでますと、桜川さんの住まいだけじゃなしにたまり場ができるみたいですね。そうなんです。学生、それはいいですね。
ちょうどねこの家の建物の前がね、はい、ちょっと空き地になってましてね、はいはい、でそこでまあ本当に芸術活動がしやすい場所になるのかなと、はいはい、いうふうに思っててね、はい、できたらここをそういう形で使えたらええなっていう話をしてた矢先に、はい、この彼がここがいいというふうに言ってくれたんで、はい、ちょうどよかったかなっていうふうに思っとるんですけど、
まあこれからが楽しみですね、それとちょうどその時に、はい、関本先生が、はい、東山というか京都界隈の職人さんマップの面白い見せいただきまして、はい、なんか非常に六原自体魅力のある街なんで、はい、そのあたりをちょっとお聞かせしますか、はい、どういう魅力のある街なのか。
ね、私たちの街基本的にね、どういう街づくりしようかっていうビジョンは、こう住んでいる人にとって住みやすい街であったりとか、はい、やっぱりここに住み続けたいなと思ってもらえるような街づくりを目指してるんですね。で、環境的に言うと非常にこう静かな街でですね、名所旧跡、まあ、清水寺ほどの、ね、ああいう大きな観光スポットはないんですけども、マニアックな観光スポットみたいなものもありましてね、そういうところで街歩きされてる方っていうのは、この頃多々見受けますね。で、その団体でドーンと来られるっていう観光じゃなくって、はい、そのそぞろ歩きで、さらさらと歩いてもらえるような、そういう感じですよね。で、まあ、あまり私らもその住むことをメインと考えている関係で、はいはい、あまりね一時に大勢の方に見えていただいたりとかして、はいはい、街中がゾワゾワするっていうこともまた皆さんに不安を負ったりするんで、はいはい、まあ、静かな中でそういう、ね、スポット的なところがあって、そういうところをそぞろ歩きしてもらえるっていうのは非常にありがたいかなというふうに思いますけどね。
まあ、この間取材させてもらうのに行ったんですけど、はい、敷地の高低差があるのといろんな建物があるのが非常に面白くて、実は、うん、自治会、元保健所の自治会館の近くに、もう今は使われてない上り窯も残ってますね。あれいいですね。
はい、で実はね、あれは今度東山改正館がこう開校するにあたって、はい、教育委員会が購入されたものでもあるんですよ、はいはい、であそこにつきましたよね、はい、やっぱり上り窯を活用した形のなんかこう観光的なものであったりとか、はい、その陶芸ですよね、上り窯っていうのは、はいはいはい、もうそういうことに利用できればいいかなと。ただ上り窯をたこうっていう運動もあったんですけども、今実際に上り窯を使って火を出したりすると、当時その郊外でね、
あ、はいはい、
でも結局あそこで炊けんようになったっていう経過であれだけが残ってるんで、まあ今技術が進歩してますから電気窯で煙が出ないとか、そういうことがこうできるんであれば、ああいう形のものを利用してでもですね、そう陶芸活動とかができたらいいのかなっていうふうには思ったりしますけど、
登り窯は使わなくてもモニュメントしていいですね。
まあまあね、
陶芸屋さんだなというのは分かりますもんね。
本当そうですね。あれなんかシンボリックなもんになっていくのかなっていうふうに思いますけどもね。
はい、はいはいはい、どうも今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、ここで一曲お聴きください。Thank you. 続いて教えて建築士さんです、建築士の山本さんと案内役の下村さんが住まいに関する疑問にズバッとお答えしていきます、前回は、3月12日でちょっと日空いたんですけど身の丈サイズにリフォームをお話でしたが今回は、ストックですね財産として残そうという意味のストックとしての、リフォームとしての、お話についてお聞きします、よろしくお願いします。
1月からずっとリフォームシリーズということでやってきましたけれども最後になりました、今回は使われなくなった家を壊さずに誰かに、まあ、引き継いでね住んでもらいたいなと思った時、なんかこうリフォームっていうのは関係があるのかどうかそのあたりから伺いたいんですが、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、今まではその家そのものでそこでまあどうやって快適に暮らすかというふうなお話だったと思うんですけれども、うん、まあ、今回はその家がその住まい手に関わらずどうやって これから生かし続けるかというふうなお話になると思うんですけどね、
できるだけ長いことその建築物がある方がいいわけですからね。
そうですね、はい、そうだと思います、うん、はい、でまあ、実際子どもたちが出て行ったりとか実家それで実家がまあ空き家になってるとか、
うん、
とかまあ、大きすぎるとかね、逆に小さすぎるというのもあります。で老朽化したり寒い段差が多いと、うん、まあ、これ結構もう非常にたくさんそれをもう一緒くたになってる家がたくさんあると思うんですけれども、まあ、とにかく建築っていうのはまあ本当に大きな社会的な資産ですからね、まあ、個人の持ち物ではあるんですけれども、まあ、そう簡単には壊さんとなんとかこうまあ活用していってもらいたいというふうに僕も思うんですが、
壊さずに活用するってどんな方法があるんでしょうか。
そうですね、
はい、
まずね、まあ、一番こう簡単にまあ家主さんが考えることは、まあ、まずそのよく言う水回りですよね、
うん、
でキッチンももうとにかくそのある場所のものをとにかく新しいのに変えると、それから畳をフローリングにすると、まあ、若い人風にしましたという、でまあ、あんまり良くないですけども壁にこうクロス貼ってしまったとか変えようないですけど、まあ、そういう簡単なリフォームですよね、
はい、
そういうのがまあごく一般的だと思います、
はい
はい、で次はそしたら、まあ、その貸したものをなんていうかな、直してから貸すんじゃなくて貸したものを直して住んでもらうと、
ほうほうほう、
はい、そういうケースもあるかと思うんですね、
はい、
ただ実際これはね個人としてはなかなか難しい、実際問題難しいんで不動産屋さんがまあ入っていう、
うん
うん、やっていただくというケースが多いんですけれども、
はい、
まあ、そこで結構一番屋さん気になるのは貸したはええけども、
う
ん、ほんまに帰ってくるやろかと、
うん、
なんかぐちゃぐちゃにされるのちゃうかいなと、
はいはい、
こういう心配がやっぱり一番大きいと思うんですよね、うん、でまあ、不動産屋さんが入る場合賃貸契約というものをきちっと結びますけれども、まあ、個人でやられる場合もとにかく、まあ、口約束であの人ええ人やからとか、
うん、
そんな思わんと、うん、ちゃんとこう取り決めをすると、まあ、契約に準ずるようなものをするというのが大事だと思います、
うん、
でまあ、具体的には、まあ、回収費用は誰が持つか、
そうでしょうね、
うん、でもう 出ていくときにはほんなら前の状態にしてやっていうのか、いやもうそれは構わへんということなのか、うん、それとか、まあ、回収したんやけども出ていきますと、
はい、
ほな私これ200万出したからお金くださいって言う方もおられるかもしれないんであ
ーはーはー、
それはまあもう勘にしてなというふうなこととか、
はい、
まあ、いつまで貸すんやとか、
うん、
出ていくときとか出て行ってほしいときはどんなふうにこうやっていくんだか、そういうふうな具体的な取り決めをきちっとしておいてほしいと思います。
なるほどね、
でこれまた多いんですが、まあ、また貸しされてるとか、うん、それとか知らん間に人が増えてたとかねそういうのも結構あるんですよね、
うん、
だからまあそういうためにもトラブルを防止するためにもまあ取り決めをすると、
うん、
まあ、もうちょっと進んだ考え方というかでしたら、まあ、屋根とか壁とか大きなところは大家さんが直すんやけども、
うん、
まあ、中身についてはもうあんた好きなようにしなさいと、
あ、
そういう二段階方式みたいな、
建物のそのね、体育というか、しっかり、その部分だけは大家さん。
大家さん
が。中はもう住む人が好みに合わせて、リフォームすると。
そういう、まあ、取り決めした上でですけどね。はい。そういうこともありかもしれませんね。
ねえ、なんか今の山本さんの話聞いてると、はい、その、日本人のね、ありがちな、持ち家振興みたいなところから、
はいはいはい、
借家住まいのこう良さっていうのを見直してもいいのかもしれないですね。
そうです。まあ、つい最近までね、借家がいっぱいあったんですからね。はい。で次、まあ、例えばね、まあ、今度は直して売ろうかと、こういうケースもあると思うんです、
はい、
売ってしまうとね、でこれまあ個人ではなかなか難しいので、これも仲介業者がするというケースが多いと思いますが、買われる人に 注意していただきたいのは、まあ、とにかく本当にそのリフォームされた家が自分の生活に合うてんのか、住まい方に合うてんのかということをきちっと見てください、
はい、
でもっと大事なのは元の家の状態はどうやったんやのと、
うん、
なんか構造的に大丈夫、それこそシロアリ食うてたところに上蓋だけしてあるのちゃうかなと、
うんうんうんうん、
これはもう十分聞いていただいて、まあ、中開けるわけにはいきませんから、信頼できるところでまあ購入されるということですね、
うん、
それと例えばね、あ、町家に私住みたかったん言うて、ほんでなんか勢いで買ってしまうという方も世の中におられるんですよね、うんうんうん、
はい、
だからそういう、まあ、変な買い物になってないかということもやっぱりよく考えられたらいいと思います、
うん、
はい、でとにかく、まあ、町中なんかでは路地奥でね、もう朽ちていくっていうお家もたくさんありますんで、
うん、
本当にもう大きな社会、そういうのなんか本当に大きな社会問題だと思います。
私もね、はい、最近そういう家見かけましたね、やっぱりね、はい、なんとかなんかしたいなと思いますよね。
ただね、もうこれはまあその持ち主さんだけの問題ではないので、うん、まあ、行政とかそういうふうなところできちっと考えていくとは、うん、ことが必要だと思うんですけれども、まあ、例えばね、路地奥なんかでしたらやっぱ一番防災のことがね気になりますよ ね、
気になりますね。
ちゃんと逃げられるかどうかと、うん、いうことですね。だから、まあ、消火器を整えたり消火栓やったりというのは自治体、うん、自治連合会レベルでもやってます。で昔の良かったところというのは、町屋は後ろに庭があってそこでこうずっと逃げていけたというようなところもあったんですが、こういうのもなくなってしまった。でそれに対して京都市なんかは、まあ、いろいろ実態調査して、まあ、いろんな活動取り組みを、まあ、今もうすでにされているということもあります、うん、はい、
まあ、いろいろ伺ってきましたけれど、皆さんのね、きっとリフォームに関係するところではお役に立てるのではないかと思います。教えて建築士さんでした。
今の話はちょうど六原の空き家とぴったりの話で
そうですね、実はその空き家はたくさんあります、
はい、
で調査すると持ち主もある程度わかります、はい、ただその方々にどういう活用方法を考えておられますかっていうと、はい、ほとんどが倉庫として置いていくとかね、はいはい、そういうレベルで終わっちゃうんですよね、はい、あれをもっと有効活用してもらえたら非常に、ね、はい、空き家が減少していいのになっていうふうには思っております、
はいはい、来週はの教えて建築士さんは富江さんが担当で住宅の地震対策等についてお話しいただきます。今日はどうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会い門。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。